皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。あと新年おめでとうございます。はい、あの証のチャンスをいただき本当に感謝します。ですね、短く祈ります。イエス様、本当にこの賛美をもってあなたの戦いの先頭に立ち、本当生けることを感謝します。主よ、どうぞ私たちを用いてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。この夏ですね、6、7、8の数ヶ月に本当にすごく厳しいところを通りました。で、3月に春日伝先生に個人予言を受けた時に、とっても厳しいところを通ってるねって言われたんですね。で、その時はそうかなって思ったんですけど、でですね、その先生が説明してくださったことに、その個人予言の中で、コンピューターがこうもうぐちゃぐちゃになったり動かなくなった時に、電源を一度落として全てをリセットし直した時にまた普通に動くようになる。それと同じように、神様は私の人生の何かを今リセットしようとされているよっていうことを言われました。で、そしてその後に全く違うものが違う観点から始まっていくんだっていうことを言われて、でそれをずっと私はつかみました。いつ来るんかな、その難しい時とか思いながらずっと春を過ごし、そして感謝なんですが、EP ジャパンがゴスペルナイトで出演させていただき、本当に良い返事をいろんなところからコメントいただいて、力づけられたとか、 CS であんまり力入れてなかったけど次世代がとても大事だったっていうことに気づいたとか、そういったことも非常に皆さん祈っていただいて感謝です。そしてこの一品も与えられたことをやっていけたし、私は車もタダでいただいたりとか、働きのためにいろいろと神様が準備してくださいました。私は2020年コロナが始まった時からほぼ日本に移住という形で、クリスマスに2ヶ月ぐらい日本に帰るけどまた戻ってきて、まず最初は父の自宅介護をしておりまして、で父が施設に移ってからは母の介護をずっと今続けています。で今4年目なんですね。で来年の末までは一応フィンランドの国の方から永久ビザを取り消さないと、それまでの間は日本にいても良いという許可をもらっているので、またクリスマスに一度フィンランドに戻るんですけれども、日本に移住という形で今おります。で普段はリモートで仕事を、昼からフィンランドの仕事をフルデイでやりながら、午前中に畑のことをやったりとか、家の家事のほかいろいろとやらなければいけないことをやって、で、合間にずっと介護っていうことをやっております。私は本当に来た時にこれが選挙のために主が与えてくださったものをと思って、でやってきて、で近所の人とも本当に積極的に交わって仲良くなり、また教会関係のネットワークもこの一品の仕事があるので、やっぱり積極的に広げようと思って出て行って、ずっといろいろコネクション作ったりとかしてやってきました。で本当に見た目にこうちょっとずっと前進していってるように見えたんですけど、この6月にガーンって岩にぶつかったんですね。で、 その岩というのは身内の岩です。あの迫害という言葉がボーンと上がってきました。あのこれまでね、あのうちの身内とは仲良く、まあ、たまに喧嘩しても仲良くずっと協力し合いながら介護をして家のことを全部やってきたって思ってたんですけれども、あの母が1年前に洗礼受けたことが非常にあの気に入らなかったんですね。あのうちの妹たちので、あのそれでですね、1年これで経ったわけなんですが、あの今になって本当にあの無責任なことをしてくれた、あの母の判断力がないところを洗礼を受けさせたっていうふうにこう言われまして、であのまたさらにいろんな文句をテキストメッセージまた直接でもうバンバンバンバン入ってきまして、あのもっと母のためにいいことをやってやれないのか、でなぜ母を中心生活の中心にしないのかで、なんて言われたかな、あの、こちらでいただいたお祝いのカレンダーなんかも部屋に置いてると目障りやからカレンダーはどけてほしいで、母に礼拝をあの見せるなと、こう家で一緒に見ようとするとあのそんなものを強制するなとか、あの、まあ、あのそういうわけで教会にも、まあ、そんな礼拝に行かんでいいん違うんとか、言われまして、であの母のちょうど要介護度が3に上がったんですね。で上がったので母を一人で放っとくと、あのトイレの失敗とかいろいろ倒れていたりとかいろいろあったので1時間以上家を留守にしてはいけない、で留守をする場合には必ず妹たちに言って誰かが見守りに家に入らないといけないということで、あの私の生活のことを彼らに全部報告しないといけなくなったんですね。あの礼拝に行っても2時間ぐらいはいなくなるし、そんなんでこういろいろコメントが入りまして、で、もう本当私はあの悔しくてですね、もっといい人になろうと思わへんのとか、もうだからクリスチャンなんて姫ちゃん見てるともう信じられへんわとか、あの言われるとですね、あのあまりに悔しいんで1時間以内でできることを自分のためにやろうとか思って筋トレ始めたりとか、あの自分でさらにスケジュールをいろいろ増やしてですね、あの、まあ、そんなことをやったりもしていたわけなんですね。で、まあ、あのそれらの中で私は必要以上にあの言い返さないように本当にあの頑張ってきたんですけど、あの祈るとやっぱり本当つらくて、であの祈ると神様に示されたことはへりくだりなさいということだったんです。でそれがあの礼拝のメッセージを通してもあのデボーションしている時でもいろんな時に何回にもわたってへりくだれっていう言葉が来るんですね。であのもうあの心の中は怒りでいっぱいなんです。あの24時間介護する者の立場を分かれよとか、なんかもうそんな思いとかも本当にいっぱいになって、あのただあの忙しいっていう感じが本当に心があの死ぬっていう、心をなくすって書くっていうこと、私は心をちょっともうなくしかけていたんですね。で、あの、またその時に、あの、やってた学びの中で、ユージン・ピーターソンという方の言葉を、あの、見ました。それはですね、忙しさは献身ではなく、配信の印であるという言葉なんですね。で、その忙しさの原因は、高ぶりと、それから怠惰であると。指摘されて、とかっていう感じで、高ぶりっていうので、そのへりくだりなさいって言われたことと合わせて、私は本当にあの、高ぶっていた、忙しい中で自分自身をこう、そういうふうに見てて、自分の妹たち、信仰のない妹たちをやっぱり見下していたんじゃないかなっていうことに気づかされました。で、この、プロセスをずっと通る中でですね、本当1ヶ月の短い期間に、3回車の事故を起こすんですね。で、 20年あの運転していてそんなこと全然なかったのに、なんか、起こしまして、まあ、1回目はあの 1.5 メートル下の田んぼに落ちる、2回目はあのヤーさんの車にちょっとする、であの3回目はあの駐車場の低い石垣に車をぶつけると、もうあの本当にショックで、あの私はもうこれから免許をもう運転できない、免許を返却せなあかんのちゃうかというぐらいショックで、神様になんででしょう、なんででしょうって、何が悪かったんでしょうとかって聞いてたんですけど、まあ、タクちゃんに一言うちの牧師に言うと、あのいい加減にあの当たり前だよっていい加減に無理だっていうのを認めたらっていうふうに言われたんです。あの、うん、私はね、あの日々大きなことも小さなことも大丈夫、まだいける、まだいけると思って間に入れて、であのずっとあの動くのをやめるとか、あのすることをやめるっていう選択をしていなかったんですね。何を優先してあの何をやめるかっていうそのことをしてなかったので、小さい事故では今後済まなくなる、命までなくしちゃうなって思いました。それでですね、これをきっかけにあのこの身内には本当に命をなくしたくないから、もうあの必要以上はやらないと、であの朝早くから畑にもあの暑い中出てやってたんですけど、それももうちょっとあのやっぱりできる時しかやらないっていうふうに言いまして、であのフィンランドの礼拝 の, あの奉仕もやらせていただいてたんですけど、やっぱりそれもちょっとやめますと断りまして、休ませていただきまして、であとあのショートステイ、母親をショートステイで預かってもらうとか、ヘルパーさんに家に来てもらうとか、そういうこともケアマネさんにそうあの相談していろいろアレンジしてもらいました。でやっとあの今ちょっと落ち着いてきてて、今も私ここにあの来ることができてるんですが、あのですね、あのそうするとちょっとだいぶ落ち着いてきまして、妹たちともあの普通に話すようになってきて、あの彼らのことを愛する存在ってもう見れなくなってきてたんですね。敵っていう感じでなってきちゃってたんですね。で、そんな中でね、母親となんかずっと洗礼したこと後悔してるのとかいう話をしたら、いやって後悔なんかしてないって後悔してるのはもっと早くに受けてたらよかったっていうことだ。もし そういうふうに早くにしてたら、近所の人の土地分割のことでいろいろうちの近所で揉め事があったんですね。ああいう時にも本当にカンカンになって自分の意見を固執して言ったりとか、そういうこともしなくてよかったんだっていうことを言ってくれました。そして母はそれで歌を歌うことも覚えたんですね。とっても歌が好きな人だったんですけど、もうこの10年ぐらい本当に口を開かない、歌が流れていても黙っているっていう感じだったんですけど、自分はまだ歌えるっていうことに気がついて、で私に、いやクリスマスの歌ってもしかして姫ちゃんらがよう口にしてる言葉、教会で聞く言葉が使われてるなって言って、どの歌って聞いた、清子の夜っていう。でまあ清子の夜を夏に朝から歌って、で今諸人こぞりても繰り返し繰り返し自分で布団の中で歌ってます。そして御言葉カレンダーもね、字は読めないとかって言い張ってたんですけど、メガネをかけて一緒に毎朝読むっていうことをしてやっています。でこの春日伝先生の予言の続きがずっとありまして、でこの今厳しいシーズンに深く深く掘り下げていきなさいよって、そうすると長く続いてた不毛の何をやっても結果が見えないと思ってたところにドアが開いて収穫が見えてきますと。でこれそれをね、この1年半の間に見ていくだろうと言われました。なので自分ではどういうふうになるか分かんないけど、本当もう主を信頼しよう、主はいいお方だからっていうふうに思って過ごしています。そして阿部さんに励ましの御言葉を教えていただいたので皆さんに紹介します。テモテの手紙1から、私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、大きく戦いなさい。